心と体の健康タイム、株式会社 NPO の成美修平さんとお送りします。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体の健康に関する楽しいお話お聞きしていきます。今日はどんなお話でしょうか。
はい、もうずっと毎回続いてますけれども、はい、300年間超ロングセラーを続けている健康本の養生君についてちょっとお話ししたいと思います。はい、はい、養生くんはね、僕先月ぐらいに、はい、本を出しまして、1分間養生くんっていう本なんですけど、うん、まあ、この中にもたくさんエッセンスは書かれています。
はい、
で、その中でちょっと今の時期に合うものは何かなと思ってですね、うん、読み返してみまして、
はい、
そしたらやっぱりこれからほらなんかちょっと美味しいものが出てくる季節じゃないですか。暖かくなりつつあって、
そうですね、暖かくなって
今なんか不思議な顔されました。
いやなんか食べ物って言ったら秋とかのイメージがあったので、
あ、そうなんですね。
美味しいものが出てくるイメージが、
あ、なるほど。なんかほら春になると、
ね、そうですね、暖かくなってくる、そういうことですね。
じゃあ秋にもまた同じ話しましょう。
いやそれは秋は秋の話、
秋は秋でね、はい、はい、そうなんです。だからちょっとなんかほら暖かくなって山菜が出てきてとか、
はい、
ね、あ、納得していただいた顔になりました。ようやくよかった、安心しました。
タケノコとか、
あ、そうですね、
春の食材が出て、
タケノコしか出てこないっていうね。ありがとうございます。いや本当ね、でも山行くとほらなんかいろいろ生えてるじゃないですか。フキとか
山菜ってことですよね。
山菜です。
キノコとか、
キノコはね、
秋ですね。ですね。
やっぱなんか秋だね。もう田島さん、
ね、
秋に話を持ってきた
い。いやすいません。
わかりました。秋にもやりましょう。
わかりました、
今日はいいですか。
はい、今日は春だけど。
春だけど。やっぱ納得してないじゃないですか。
そんなことないです。山菜がね出てますからね。
いいですかね、うんうん、じゃあもうこのままいっちゃいますけど。
はい、
お魚もやっぱり今の時期美味しいのが出てきます。
はい、
ニシンとか。
ああ。
違ったかな。今の時期じゃないですか。
ニシン、そうなんですかね。
どうなんですかね。あー、どうなんですかねっていいですね。
なんだろう、この時期ってサワラとか、ね、もう
サワラ
ってあんまり食べないですかね。
どうだろう、北海道では
あんまり、そうかもしれないですよね、
ないかな。あ、でもなんかいるでしょう。
なんかはいますよ ね
春の魚なんかいると思います。
はい、
魚辺にほら春って書いて、
それがサワラ。
あ、そうでしたっけ。
違ったっけ。
なんかそれっぽい、ね、
すごいゆるゆる。
今調べてます、もしかして。
ちょっと今調べてました、
そうですよね、一応間違ったこと伝えちゃうね。
そうですよね、
魚に春でサワラで合ってるんでしょうか。
あ、サワラですね、はい、
素晴らしい。
魚、そうですね、春ですね、魚編に、
はい
はい、
ってことは多分今の時期のお魚なんですね。
そうですね、4月ぐらいからって書いて、瀬戸内海。
そうだ、
岡山だから
瀬戸内海ですもんね。
そうですね、はい、
なるほど、そうなんです、うんうん、こっちはねあんまりサワラはいないんですけど。
いないですよね、見ない、
うんうん、見ないって、よく見てたんですか、向こうで。
スーパーとか、
そんなによく泳いでる魚なんだ。
違う、なんだろう、なんか目にしないですよね。いや、なんかこうサワラの、なんか、なんですかね、
サワラ祭りとかやるんですか、向こうは。北海道はないんです。
なんかお店とかで見てた気がしますけどね。
あ、そうですか、うん、北海道は、ね、
売ってないですよね
今の時期はね、うんうん、なんか北海道の春らしい魚が出てますよ。
それはなんだろう。
ちょっとそれは皆さんそれぞれリサーチしていただくことにして、
調べてくださいね。
なんか出てるはずです。
何かがね、ちょっとあるってこと
で、はい、何かがあるはずです、
はい、
あとね、野菜も何かがある
はずです。もう全然具体的なものが何にも出てこない番組。
いいんです、いいんです、まあ、今日はね、その何を食べるかってネタじゃないんですよ。
あ、はい、
ネタとか言っちゃいましたけど。
すごいな、魚だけにね。
魚だけにうまい。そんな話じゃなくて、
はい、
食べる時の心構えについてちょっとねお話ししたいと思って、
はい、
まあ、せっかく美味しいものを食べるんだったら、どんな気持ちで食べたらもっと体にいいですよっていう話をね、駅健、うんうん、さん実はもう書いてるんですよ、
は
あ、この養生君に。
すごいですね、300年前に、
300年前に ね、この食べ方についてその心構えを書いてるってすごい。
心構えですね、うんうん、
で、まあ、一言どんな気持ちで食べたらいいかっていうと、うん、はい、心穏やかに食べましょうと書いてるんです、
はい、
はい、怒ってはいけないと。
そうですね、
憂いてもいけないと。
あ、
だから要はその腹が立ってたり、
うん
うん、心配事が抱えている状態ではご飯を食べない方がいいですよと。そういう時は収まってから食べましょうってことを書いてるんですね。
なるほど、うんうん、
でこれ実はいろんな まあ、医学的なことが最近分かってきて、はい、ここ数年なんですけど、はい、やっぱりこういう気持ちで食べると、はい、明らかに消化が良くないんです。
そうなんですか、はい、あら怒りながらとか、はい、悲しいな気持ちで食べちゃいけないですね。
そういう時ってお腹空きます？
いや空かないですよね。なんかそれどころじゃない感じですもんね。
そういうところじゃないですよね、うんうんうん、でこれ多分体が本能的に食べ物を受け付けないんですよ、うん、そういう時って
そうか
今入れちゃいけないっていう、うんうんうんうん、だからきっとあのお腹が空いてる時っていうのはおそらくある程度その気持ちが安定していたりですね、うん、少しその穏やかな状態になってからの時が、うんまあ、ほっと一息ついた時とか、うん、お腹すくんじゃないですか。
そうですよね、うん、いや怒ってる気持ちとかなんか悲しい気持ちだと本当食べてる気もしないですしね。味もなんか、ね、感じられないというか、 なんかあんまりそっちに集中できないですもんね。
そうですね、うん、なんか怒ることあります？
怒ること？
あんま怒るイメージないんだけど
いや結構怒ってますよ。
あ結構怒るそうですか。
そうです、子供たちにあもうちゃんと食べなさいみたいな、それこそ食事中に、うん、あのおもちゃ触んないでとか、うん、もう早く時間ないから食べてみたいな感じでいつもイライラしてますね。
そうですか、よくないね。
よくないですね。それも怒られながら食べてるってことですもんね。子供たち
本当です ね、
私も怒ってるし子供たちもね悲しい気持ちになっちゃいますもんね。
なんかあのあ遊びながら食べるじゃないですか。
遊びながら食べます、
ね、あの手づかみして、うんうん、あの床にパッて置いたり、
はいね、ぐちゃってしたりとか、テレビつけてる環境がまず良くないけど、テレビつけてたらもうずっとテレビ見てて、
あなるほど、あれいいんじゃないですかね。それも
そうなんですかね。
なんかねいいみたいですよ。あの結局食べ物を手で触ったり、あのなんか握ったりするじゃないですか、
う
んうんうんうん、あれってやっぱ脳の発達に必要らしいです。
そうか、うん、さ感触とかね自分でいろいろ触って覚えていく、ねはい、大事なことなんですね。
だから手づかみで食べるとか、であの食べ物をあの例えば粗末にするとかではなく、
はいはい、
なんかこう投げちゃったりするじゃないですか、
うんうんうんうん
うん、あ北海道弁か投げるっていうのは、
あ捨てるのですか、
ま、あいいのか投げるで
投げるそうですね、その行動そのものは投げる
であってますね。いいんですよね、そうそうそう、はい、でもうそんな感じでこういろんな行動をするんだけれども、うんはい、なんかあのいいみたいですよ。本当はそのままにしといた方が。
そうなんですか、
うん、
じゃあ
だからあ、ね、発達してるなって。
そっか、私が広い心で
育ってるなって思って思えたらお互いに楽しい食事になるかもしれないですよね。と言いつつね、
はい、もう朝
やっぱりあの片付けとか大変ですよね。
そうなんですよ、またも時間、いやもう家でなきゃいけない時間が迫ってるみたいな。
そうですよ ね、その気持ちもよくわかります、はい、でもまあ食べる時は
なるべく心穏やかにした方がいいですよね。
あのずっとほら大人になってからもそういう食べ方する人っていないじゃないですか、
うんうんうんうん、だから今のうちはいいのかな、
うん、だからきっとあのそうし、はい、それが旬なので、旬の時って多分旬を楽しむように、
そうか
子供たちも自分も、ね、多分本当ね僕は後から思い返して、はい、結構宝物だったなと思うんですよね。 あの時間って、
そういう時間が、あ今しかないですもんね、見られないですもんね。そういうのは
そうですね、うん、だからまあそう考えるとちょっとねあの気持ちが楽になるかもしれない。
なるほど、
仏食べ物も仏の心も、もうあの仏の語源はあのほどけた人らしいです。
あそうなんだ、
はい、
ほどけた人、あ
何でもほっとく人も仏だそうですよ。
いい意味なんですね。
そうなんです、だから何でもそのほっとくとかほどけた人っていうのが仏様の語源らしいので、だからやっぱりそういうのをほっといたらいいんじゃないですかね。
そうですね、だから何でもきっちりしようと思うからイライラしちゃうんですよ ね、
ですね、
もういいんだよっていう気持ちでいれば
いいんだよ、
うん、いや投げてるの、
うん、そうそう、
そか
いいね、
ぐちゃぐちゃにしてんだ
ね。あいいね、汚くしていいね
あれ
お母さん遅刻するけどいいんだよ
そうそうそうそう、お母さんいろいろね予定があるんだけどねっていうね、うん、
その予定はね全部キャンセルするからお母さん偉いんだよって、会社の中では偉い人なんだよ、
う
ん、
いやいやいやいやいや、遅刻ね本当にもうハラハラしながら毎日過ごしております。
いやでも田島さんもね今やもう本当に局長さんでいらっしゃるじゃないですか。
いやでも全然あの
いやいやもう、ね、
何も
いやいやもう大変
なことですよ、何も関係ないですよ、あのみんなと一緒です。
もよろしくお願いします。
いやこちらこそ何をおっしゃいますか、こちらこそよろしくお願いします何の話でしたっけ。
あそうそうそうそう、
食事は穏やかに、
あそうでしたね、うん、そう穏やかにねあのするといいですよってことなんですけど、はい、ただその怒る時って、うん、やっぱりどうしようもなく怒っちゃうじゃないですか。
そうなんです、
あれってブレーキかかんないじゃないですか、
はい、
でそういう時どうしたらいいかっていうことも、うん
はい、
あのちょっとまあ僕なりに考えてみたんですけど、あのいいですか言って。
あお願いします、
まあ、怒っちゃダメなんで、
はい、
怒んなきゃいいんですよね
怒ってしまうんですけどね、
うん、 で、まあ、怒りそうになった時になんかちょっとこう気持ちを切り替えるっていう部分で、例えば僕の場合なんですけど、はい、なんかね食べて、はい、あんまりその消化に良くないとか、うんうんうんうん、栄養にならないとかって言うんです、うんうん、怒りながら食べると。
あ、そうなんだ。せっかく食べてても怒りながらだと栄養にならないんだ。
栄養にならない。で、あんまり消化も良くない。でもその怒る原因って自分じゃないんですよね。
あ、はい、他人とか
自分じゃなくて、うん、多分誰かに対して、怒ってることがほとんどだと思うんですけど、じゃあその怒ってる原因を作った人のせいで、はい、なんで自分が消化悪くなったりしなくちゃいけないんだろうって思ったら、ちょっとなんかバカらしくなってくるっていうか、
は
い、
そうですね、うんうん、
あれって
そうですね、なんか結局自分が損してますもんね。
そうなんですよ、自分が悪くないのに、
うんうんうんうん、
ま、そう思ってるだけかもしれないですけど、ね、原因は一応自分じゃないと思ってるのに、うんうん、なぜか相手に対して怒ってしまって自分が一番不利益を被るって。
そうですね、栄養
なんか損じゃないですか。
そうですね、うんうん、
そしたらね、そこでちょっと僕は割り切って考えちゃって、なんでね、そんな人のために自分が怒んなくちゃいけないんだろうって、うん、なんかバカらしくなったか、もうやめたみたいな。
おお、そっか、ちょっと
手放しちゃう。
で、そうかそうか、
うん、
そうすると怒る気持ちもなくなっちゃうんですね、
はい、そうなんですよ。なんか、ね、ご飯も食べられないなんてもったいないやみたいな、そう考えるとちょっとこういい意味で諦めがつくというか、
諦めがつく、
はい、
うん、怒らなくて済む。
そうですね、結構ね、これやってるとそんな風に癖がついちゃいます。
あ、そうなんですか。
最初のうちやっぱり、ね、ちょっと抵抗あるんだけど、
なかなか切り替わらないんですね。
そうですね、ところが何回かやってるとね、結構コツがつかめるんですよ。
そうですか。じゃあやってみよう。
あんま腹立たなくなりますね。
なんかもう成美さんが怒ってる姿は想像できないですもん。
あ、そうですか。僕も田島さん怒ってる姿想像つかない
です。そうですか、うん、私はいつもイライラしてますよ。
今もイライラしてます。もしかして
今はしてないです。
もういつも時間がないって言ってるのに、なんで話釣れるのかしら。そういうことですか。
いやいや、もう健康タイムの時間は私の楽しい時間になってますので、全然イライラしますよ。
心を切り替えましたね、今
活用したんです
かね。あ、素晴らしい。
いやいやいや、そんなことないです。
活用したと白状しました、
ね、今は使ってないですよ。
あ、そうなんです
か。でも今度ちょっとやってみます。
あ、なんかね、うん、そうするといいらしいです。なるほど。で、僕自身はそんな感じでやったらとっても楽になりました。
そっかそっか、
はい、うんうん、で、あともう一つね、あるんですよ、
はい、
腹が立った時に、はい、腹が立ってない時の仕草をしてみるんです。
うーん、腹が立ってない時の仕草、
うん、例えば、うん、楽しい時とか、はい、嬉しい時とか、心穏やかな時ってどんな仕草をされますか、田島さんは。
心穏やかな時の仕草、
はい、まあ、例えば僕だったら笑ってるとか、
はい、あ、そうですね、なんか握手したりとか。
田島さんが嬉しいと握手しちゃうんだ。
わーみたいな。
あ、なるほど、わかりやすい。
心穏やかに言ってる時、
うん、あとどうですか、スキップしたり。
スキップはしないかな。
スキップできます。
で、できますよ。
あ、できる、できない人もいるんですよね。
あ、そうかそうか。
そうそうそうそう、
なんかちょっとリズム感が必要ですもんね、
うん、僕もあんまり上手ではない
です。あ、そうなんですね、はい、他になんかあるかな。
まあ、なんかじゃあ拍手でいいでしょう。
はい、拍手、
まあ、あと僕はまあそのなんか笑うとか。
でも無理に笑えますか。
うん、無理やり笑ってみるんですよ、これは。わーってなんか腹立った時に、うん、一呼吸を置いて、はい、ちょっと口角だけを上げてみるんです。引きつってるかもしれないけど、そうするとなぜか心がねちょっと穏やかになるんですよ。
そうなんだ。じゃあもうこの笑ってるっていうふうに脳も思っちゃうんですかね。
おそらく、
ね、そして怒りが収まっちゃうんですかね。
なんかね、心と体ってつながってるんですよね、
うんうんうんうん、
だからどっちかを穏やかな状態にするとどっちかが引っ張られるんですよね。
あ、そうか。じゃあ心がちょっとね、怒りの方になっちゃってる時は体で無理やりそっちの方に引き寄せる、は
い、穏やかな方にもう引き寄せちゃう。
へー、
これね結構いいですよ。拍手出した
い。私拍手で怒り、
もう怒ったらもうまーってパパパパ、ね、いいんじゃないですか。
ちょっとね、子供たちもえってなっちゃいます
よ
ね。
もうえってなりますよ。
まあそれがでも逆に雰囲気が変わっていいかもしれない。
そうですね、うん、まあ、もしくはちょっとその拍手に力がこもりすぎて、
うん、怒ってんのかなみたいな、
怒りを助長するかですね。
あ、そうか、
笑いながら拍手したらいいんじゃないですか。
笑いながら拍手、
はい、あ、そうそうそう。そしたらなんかほら怒ってるのがちょっとの自分の中で和らぎますよ。
なるほど、うん、じゃあ体の方でそっちに引き寄せる行動をすればいいんですね。
そうですね、うんうんうん、でやっぱりね、本能は そんな風にその体にいい行動って知ってるので、うんうんうんうん、これやってるうちにね、なんかこう、あ、そうか、腹立つって自分にそんなんだってことが多分ね、なんとなく自分の中で消化されてくるんですよね、うん、で腑に落ちたらもう締めたもんだと思います。
そっかそっか。じゃあ皆さんも腹が立った時には
拍手をしよう。
拍手でいいんですかね、まあ、なんかあの自分が嬉しい時の、
ね、そうですね、
リアクションをしてみるという、
いいと思います。
はい、じゃあ皆さんもぜひお試しください、
は
い
は
い、
食事の前には特に、
はい、心穏やかに食事をとるという心構えでしたね。はい、なるみ周平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。